コーツ。今日はインディっぽさについて。はいはいはい、皆さん元気ですか。自転車に乗ってちょっと涼しくなってきた、やっと涼しくなってきた東京を自転車に乗って、僕はスーパーに行っていました。少し小雨、ちょっと雨が、本当に小さい雨、小雨と言いますね、小雨が少し降っていて、ちょっと涼しくて、で音楽を聴きながら、その音楽は MJ レンダーマンというアメリカの比較的若いミュージシャン、MJ レンダーマン、彼の音楽はカントリーロックといえば分かりやすいかな。たくさん の楽器がカントリーロックの、カントリーの楽器を使って、メロディーはですね、そのちょっとニール・ヤングのような、ただ、やっぱりインディーロックって感じね。そう、何がといえば音がね、音なんですよね。あとはもちろんリリックスもちょっとユニークな、少しこう、なんていうかな、皮肉のような、そういう歌詞も多くて、ちょっとラブストーリーっぽいのもありますけどね。基本的には音がですね、音がやっぱりちょっとインディーっぽい。ね。声もインディーっぽい。見た目もインディーっぽい。とにかくね、インディーっぽいって何っていう話を今日しようと思いました。その時いろいろ考えましたね。いわゆるインディーっぽいっていうのは、もともとはですね、インディーっていうのは、インディペンデントのことでしょ。インディペンデントレーベル。音楽とかをやるときに、大きい会社に所属するアーティストがほとんどですけど、自分で小さい音楽レーベルを作って、そこから自分の音楽を、リリースしたり、ライブコンサートは自分たちで全部準備したり、いわゆる大きいレコード会社の、レコード会社にコントロールされないようなね、そういうオルタナティブな、創作活動、それを、たくさんのインディペンデントなレーベルたち、それがインディーね、でそういうミュージシャンたちが比較的、メインストリームの音楽とは違うタイプの、音楽をやってるので、インディーロックとか、そういうふうに言います。インディーっていう言葉をね。で結局ね、これインディーって何っていう感じですけどね。でそれをちょっと考えると、僕が感じることですよ。僕が感じることは、結局ね、これ音なんじゃないのっていう。彼がね、その、MJ レンダーマン、わかりません。今、どういうレコード会社で、に所属しているかわからない。多分、でも、メジャーなんじゃないの？そして、YouTube とかで見ると、テレビとかでも、ライブをやってたり、あとは、大きい、ミュージックフェスティバルに出てたりするんで、全くその、なんていうかな、メインストリームのアーティストとやっていることは実はそんな変わらないですよね。もちろんその佇まい、態度みたいなものが全然そのセレブリティっぽくないから、インディっぽいね、態度があるんですけど、何よりね、僕がその Spotify でいろいろ聞くでしょ。で聞いて、いいなと、まず思った理由はやっぱりその音ですよね。音がね、やっぱりこう今のメインストリーム のギターの音じゃないし、ドラムの音じゃないし、ボーカルの音じゃないんですよね。音ね、いわゆる。で映画とかも結局今いろいろな大きい会社がたくさんのお金を作って、映画を作るんですけど、 やっぱりこうなんか例えば是枝監督の映画とかであれば、ちょっとこう色がね、懐かしいこう昔のフィルムみたいな色ですよね。まあ、実際そういうフィルムを使って、作っていると思うんですけど、やっぱりあの感じね、なんかこう手作り感というか、なんかこう正直な本物な感じがする。で、まあ昔僕の家にもあったけど、そのビデオカメラ、なんか家にあるビデオカメラで家族のこう映像を撮って、なんかその感じね。音楽でもまあなんかこうすごいスタジオでたくさんのテクノロジー技術を使って作っている音じゃなくて、なんかこうスタジオに、普通のスタジオを借りて、そこにいろいろな機材を持ち込んで自分でこう8トラックのレコーダーとかで撮ってるような、まあそういう音に近いような、まあそこまでひどくないですよ。僕は大学生のうちそういうふうにレコーディングをしたこともあるけど、もっとひどい音がしますね。もっとなんかもっともっと素人っぽい音になるけど、まあそれに近いような音作りをしている。おそらくたくさんのアナログの機材を使っているんでしょうね。でここでまあなぜね、僕たちがそのインディっぽさが、僕たちというかまあ少なくとも僕みたいな人がある程度たくさんいるわけですよね。もちろんメインストリームじゃないけど、ある程度たくさんの人たちがこういう感じね、まあカメラとかもありますよね。カメラでまあ古いアナログカメラとかもあるし、人気ですよね今でも。そしてなんかいろんな、まあ例えば iPhone でさえもいろんなこう古いこうレトロエフェクトみたいなのをつけて、ちょっとこう懐かしい感じの写真を撮ったりすることができますよね。結構みんな好きでしょ、チェキみたいな感じとかね。じゃあなんでその色とか音とか動画とかね、なんかその懐かしい感じがなんかよく見えるのか、でこれはいつまで続くのか、そしてこれは一体何なのか、ね、そこはちょっと気になるところでしょ。気になりますよね、この感じは何なのかっていうね。これは現実とは違いますよね。現実とも違うちょっとこういいフィクションというか、いい現実というか、なんかそういう色をしてますよね。まるでなんかこう本当にティーンエイジャーの時に、なんか中学生の時ぐらいに見ていた世界の色に近いようなね。でこれが僕が中学生の時にやっぱりそういうスタイルが偶然、まあ90年代ですよね、90年代にそういうスタイルがかなり映画音楽、写真かなり流行ってたんですよね。それがかなりトレンドだった。だからなんかそういうのを見ると、あ懐かしいな、まるで僕が中学生ぐらいの時みたいだなって思うんですけど、これは偶然僕の中学生ぐらいの時がちょうどそういうインディーなことが流行っていた時なんで、ちょっと偶然重なってるんで、ちょっとよく考えたら、まあなんていうかな、例えばじゃあ僕の両親がね、その懐かしいフィルムとかを見て思い出すのは90年代なのかなと思ったら、違うんですよね。やっぱりみんながそれぞれのなんかこう懐かしい感じがするような色なんですよ。あれはなんかこう光があるというかね、なんかこう夕焼けのようなね、なんかこう太陽の光が眩しいような優しいような暖かいようなね、なんか変なものを吸った吸ってないですよ。でもなんかそんな感じのね、温かさをまあ表現できている。それがMJ レンダマンの音にもあると思うんですね。僕はなんか昔からそういうインディーっぽさが好きなんです。理由はわからない。でまあ僕だけじゃなくて、僕の周りの友達や僕の彼女たち、まあ彼女たちというのはまあ何人かいましたからね。で今の奥さんも正直言ってインディーな感じですよ。なんていうの、これはちょっと失礼がないように言えば、 いわゆるクラスの中とかね、その道を歩いてて、なんかあるでしょ、メインストリームの感じね、男も女もそういうタイプではない。でもなんかそのインディーな良さがある、ね、で僕もそれを求めてる、僕もそれを求めてる、自分自身もそれ、そういう人間になりたいような、なんかこう表面的な、こう一般的な、なんかこう平均的な、なんて言えばいいの、人気ではないのかもしれないけど、ちょっとなんかな、なんかなんて言うの、温かさ、かっこ悪さ、正直さ、そういうところですよ。それをね、これからもこういろいろ考えていきたいけど、まあ、本当にちょっとまだわからないんですよ。これがどういう感覚なのかね、どういう良さなのかね、どういう良さなんですか、このインディっぽさっていうのはね。いつももうこういう MJ レンダーマンみたいな人の音楽を聴いて、ああまたこういうアーティストが出てきたな、この感じなんかな。でも単純にこれは90年代の音楽の焼き回しとは違うんですね。おそらく今の若い人でもなんかそういうのを求めてるっていうのがあるんじゃないかなとね。でまあ90年代以前ね、以前にもそういう若者のなんか音楽、若者が好きな音楽っていうのがあって、そこは何かこう なんかこう手作りの感じ、なんかこう例えば週末とかにマーケットがありますよね、なんかオーガニックのクッキーとか、なんかこうスペシャリティコーヒーとか、なんか手作りのなんかこうアクセサリーとかあるでしょ。あの感じってもう何十年って変わってないですよね。もういつ行っても同じようなスタイルなんですよ。なんか手作りで、なんかこう優しくて、なんかこう面白くて、なんかユニークで、なんか温かくて、なんか正直で、いわゆるそういう感じでしょ、そういうマーケットって。だからなんかあの感じね、あの感じをいつもいつも人々は求めている。そして特に若い人は求めている。でそういうのがもっとこう増えるといいなと思うんですよね。だけどまあ多分それは大きい会社で、なんかこうデータを使ってたくさんの商品を作って売るみたいな、まあ、今の世界の、資本主義の形だとなかなか難しいですよね。だからついついそのマーケットにあるよ、そういう手作りマーケットにあるようなものや、なんかこうなんか本来はもっと素朴なものがやっぱ高級になってしまいますよね。高くなってしまう、あまりにコストが高いからね。でコストを安くするためにはまあマクドナルドスタイルにするしかなくて、そっちはあまりになんかこう温かみがないっていうかね、テイストがないでしょ、いろんな意味で。まあまあまあ、まあ、というわけでよくわかりませんが、コーヒーでも飲んでチョコレートも食べてちょっとリラックスしたいと思います。皆さんもリラックスしてください。またね。